チャンネルは日本のどこかで平凡に生きるトランスジェンダー勇気と安藤かっこアラフォーが LGBTQ+ に関する話題はもちろんのこと、日々感じるささやかなあれやこれやを気ままにおしゃべりするチャンネルです。というわけで、パーソナリティの安藤です。
同じくパーソナリティを務めます勇気です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、なんかさ、もうさ、
はい、
寒い
寒いね。でも
寒いや、
今年さ、今日収録してる日結構あの気温落ちたかなっていう日だけど、あのなんか、ね、例年よりはあったかい気が私はしていて、まだうちあの暖房器具がオイルヒーターなんだけど、まだ出してないんだよね、うち。
あったかい家なんだね。そしたら割と、
あ、そうだね、日当たりはめっちゃいいかもしれない
。そうなんだ。いやだからさ、もう冬でさ、あっという間に12月でさ、もう2025年も終わるっていうことなのよ。
終わりますね。早くない？早い早い、
ね、なんかもうちょっと信じがたいスピードで1年が終わるね。
うん、
本当に。いや、なんかさ、せっかくだからさ、なんか振り返るっていうかさ、なんか何してた1年みたいな。
振り返っちゃう。
そうそうそうそう。なんかどんな1年だった？
そうね、2つ、あ、まあ2つ、3つか、3つあって。まあ1個はそのなんか生活面、米の値段が高いよね。
物価？
うん、米の値段が高い。
あ、ごめんごめん。米ね。そうだよね。高いよね。
なんか全然下がんないじゃん。下がんないっていうか元の値段に戻らないじゃないですか。
ああ、戻らない。もう5キロで5000円とかだもんね。
そう。今までの倍以上してるので、
本当そう。
なんかこれすごい長いなっていうのと、
うん、
気になってるね、まずね。2025年、
あ、まあ小銭が高かったと。
そう、2つ目がね、私はあの、大阪万博に行ったので、それは結構自分の中で今年のハイライトというか、
ハイライト。
なんかまあ最初その大阪万博やるよみたいな感じとか、なんかそのキャラクターが脈々に決まりましたみたいな時はなんかふーんみたいな感じだったけど、やっぱ行って見てくると、あのやっぱ大屋根リングすごかったなとか、脈々も見慣れると可愛いなとか、まあそこでしか見れないものとか、
はい、
自分じゃ絶対行けない、絶対行けないっていうかね、行かない国の、文化のこととかも知れたりとか、かそういうのは振り返ると良かったかなっていうのはすごい思うね。
じゃあなんかそういう新しいものに触れたってっていう感じなのかな。なんかその普段の、
そうだね、まあなんか、あれくらいの規模の万博って何年に1回やってんのかちょっと私知らないけど、
あ、日本でってこと？
そうそうそうそう。でもね、また日本でやるってなるとかなり先のこと
だと思うと、来てないかもしれない
そうそうそうそう。そうなるとさ、その、前回で日本でやったのは2025年でみたいなニュースをさ、この先、まあ、10年とか分かんないけど、そんぐらいの単位で見た時に、あの時めっちゃ熱い思いして行ったわ、こうだったわみたいなことの象徴の一つになると思うので、2025年ね、そういう意味ではなんか行ってよかったなっていうのがあると、まあ、あと3つ目はすごく自分の生活面が今年変わったかなっていう時で、なんかちょっと仕事もあのやってることは同じなんだけども、その取り組み方が ちょっと変わったりとか、
うーん、
あと自分の興味があることの勉強をちょっと学校に入って始めたとか、そういう意味で。
何の学校か言えないの？
まあまあ心理学的なことを勉強してるんだけど。
へえ、そうなんだ。うーん、
はい、まあそんな感じで、
うん、
そう勉強も始めたので、
うんうんうん、
まあその働きながら勉強するとか、あ、今までちゃんと勉強してこなかったことを、
うん、
なんていうんだろう、学術的に体系的に勉強するみたいなこととかは、
うん、
すごくいい一年だったかなっていうふうに思っております。あ、じ
ゃあ良い一年だったと。
うん、良かったと思う。
うんうんうんうんうんうん、なんかなんだろう、そうか、なんだろうな、なんか聞けること、
なんかね、またちょっと違う自分になれたっていうか、
うんうん、ええ、そうなん？
うん、その、そういうことをなんか体験することによって、
う
ん、なんて言うんだろうな、ちょっとなんかここ数年私自分の中で元気がないなっていうか、
うんうんうん、なんか言ってたかもね、なんか、
うん、あ、そうそう、このポッドキャストでもミッドライフクライシスとか、なんかここ数年、
うん、うん、
元気ない、うん、元気ないっていう言葉がちょっと合ってるのか分かんないんだけど、
はいはいはい、
うん、そういうことがまあ自分の中にずっとあったんだけど、
うん、
うん、まあそういういろんな勉強とか、
うんうんうん、
これまで出会ってなかった人に出会ったりとか、
うん、
自分の内面と向き合ってもう一回元気になっていくってどういうことなんだろうみたいなことを意識的に、うん、やった結果、
うんうん、
あ、ちょっとなんか元気になってきたかもなっていうか、まあ、その元気のなり方が今までのこの元の自分に戻ったとかそういうことではなくて、
うん、
今の自分でいい方向にちょっと上がってきてるなみたいなことを、
うん、
また違う自分にちょっとなりながら元気になってるかなっていうのを感じられる一年だったかなっていう気はしていますね。
なんかその元気っていうのはさ、なんかどういうことを指すの、うん、なんか前向きになれるとかそういうこと？
あ、そうだね、考え方的にも、
うん、
とか物事の捉え方的にも、
うんうん
うん、
うん、物事の捉え方、ポジティブに捉えるってことかな。
そうだね、簡単に言うとそういうことかもしれないし、あとはまあ単純にその、
うん、
まあ、生きてるといろんな人間関係あるじゃないですか、
うん、
そういうことになんか結構疲れてたりとか、
あ、今まではね、
もちろんいい出会いもいっぱいあったし、
うん
うんうん、楽しい時もあるんだけど、
うん
うん、今までは別にこういうことでこう疲れて、
うん、
なんて言うんだろう、うん、次の日に影響したりとか、あ、まあ、そういうことってあんまりなかったけど、
うんう
んうん、だんだんなんかそういうダメージがこうから回復するまでの時間がすごく長かったりとか、
はいはいはい、
まあまあ二日酔いとかに似てるのかもしれないけど若い時はさ、あんまり、うん、あの二日酔いにならなかったりとか、二日酔いになってもすごく回復が早かったけど、うん、とかさ、
うんうん、
傷の治りが遅くなってきたみたいな、なんかそういうことなのかもしれないけど、まあ、年々なんかそういう自分に、うん、なんて言うんだろうな、何かがあって、
うん、
これはこれ、じゃあ次っていう風になるまでにどんどん時間がかかってきてるみたいなことを自分で感じてたんだけど、
はいはいはい、
でまたそういう自分にすごく嫌悪感を持ってたりとかしてたんだけど、
うん、
なんかそのいい悪いでそういうことはあまり決めなくてもいいかもしれないなとか、
うんうんうんうん、
そういう状態だってことを受け入れてから、じゃあどうするかみたいなことをもっと 考えられるようになったみたいな感じかもしれないね。
だからあんまりいちいち落ち込まなくなったってことかな、元のこと。
あ、そうかもしれない、
うん、
あの
距離を
保つ、そうそうそうそう、うん、落ち込むポイントも変わったりとか、
うんうんうん、
落ち込み方が変わったりとか、
うんうん、
かもしれないね。
まあでもやっぱり変わるよね、人間は。
そうそうそうそう、と思うね。
面白いよね、なんか年取る方が楽しいなと思う。楽しいっていうか、そうだよね。
ちなみに安藤くんはどんな2025年でしたか？
まあ、自分の内面の話で言うと、まあ、なんかやっぱりなんだろうな、その転職してしばらく経つけど、やっぱりその、なんて言うんだろうな、今までの環境ともなんか真逆っていうか、で結構学ぶことがすごく多くて、その、なんて言うんだろうな、なんかやっぱ今までってやっぱちょっと、まあここでもちらっと話したけど、結構なんだろう、厳しい世界っていうかさ、まあ仕事できなかった干されるみたいな、まあ、まあ極端に言うとマジでそういう世界だったからさ、なんかその、なんて言うんだろうな、まあまあが、まあざくっと言うと頑張る、とにかくあの全力だし、常に模索、まあ、向上心みたいなことだよね、仕事に対して、でやっぱそこのなんか落ちていくかもしれないという危機感みたいなこともあったりとか、まあプレッシャーとかもあったりとかで、今は割とそのなんだろうね、そういうものはないというか、なんて言うんだろうな、そんななんか死にそうになって守るっていうような働き方をしてないのね、だけど、でもそれはいいことでもあり寂しいことでもあるわけなんだよね、そのなんていうかプロとして仕事に当たるっていうことのなんか、まあ、プライドみたいなものもあって働いてたみたいなこともあるから、なんかでもまあ今はさ、割となんていうんだろう、いい意味でも悪い意味でも肩の力を抜けてるような職場なわけよ。まあなんだろう、まあそんなに頑張んなくてもじゃないけどさ、なんていうの、そんな無理することないし、でもそれってまあその通りなんだけど、そんな、ね、無理してあのやんなくてもいいしみたいな雰囲気で、でやっぱそれになれるのに結構実はもう結構大変苦しくて、俺はなんか、なんかそこの葛藤みたいのがずっとあったんだけど、なんていうんだろう、あの完璧にやりたいし、どんな仕事でもね、それは、プレッシャーがかかってるとかかってないとか、なんか大きいとか小さいとか ないじゃん仕事って。だからだけど自分の中で完璧にしたいし、なんか自分の納得する仕事をしたい、絶対みたいな気持ちもあるし、今もそれもあるんだけど、なんかそれをなんかこう、なんていうんだ、そうじゃない雰囲気の職場もある、そうじゃない働き方もある、っていうことをなんかやっぱ尊重できるように、なんか例えばだけど、そうじゃない人、そうじゃない働き方に対してはやっぱりいい印象を持たないわけじゃない、なんでプロの仕事しないのみたいなさ気持ちに他人に対して思っちゃうわけじゃん、でもなんかそこがすごい俺は辛くて、自分だったらいいんだけど他人に対してそれを求めている時、がすごく辛くて、辛いというか、なんか違うじゃんそれ、人のことは人のことじゃん、だけどなんかその今までいた環境からの変化がすごくって、なんかそこが結構ちょっと悩んでたんだけど、なんかこうやっとこう、まあなんて言うんだろう、真の意味でというか、もう本当人は人だしっていうか、なんて言うんだろうね、ちょっとやっとこうふわっとなんか一個こう下ろせたみたいな一年っていうか、なんか本当の意味でリスペクトできてなかったかもしれないのよ今まで、そういう自分と違う生き方をしている、働き方をしている 感覚を持ってる人たちに対して、どっか物足りないとか、どっかなんですっていうさ、でもなんかそこがなんか真の意味でというか、なんかリスペクトだよね本当。こういう人もいて、でこういう人と仲間で一緒にやっててっていう、なんかでそっから頑張ろうよっていう、まあ気持ちになれたかなという感じがするのね。なんか言ってることわかるかな。
わかるわかるわかる。なんかあとそういう、私も多分そういうふうに考えがちで、あ、本当はここまでこう質とかクオリティとか考え抜くことってここまで上げられるはずなのに、なんでここまでいかないんだろうとか、そういうのは全然私もあるんだけど、でもなんかその安藤くんの言葉で言うと、もしかしたら その人、まあ、人なのか、まあ、そこの組織なのか分かんないんだけど、なんかそのプロっていう物差し自体が、持ってる物差し自体が違うかもなとか、なんかそういうことも思ったりとか、なんか例えばさ、プロ野球選手で、今も大谷翔平くんがすごいじゃないですか。大谷翔平選手がすごいじゃないですか、二刀流で、日本でプレーして、メジャーリーグで行って、メジャーリーグでも、そう、けど大谷くんが出てくる前って、そもそも二刀流であんな第一線まで圧倒的な成績を残すほどの人が出てくるっていう発想自体がなかった。プロでそれができるっていう発想自体がなかった場合の時のプロの物差しと、もう大谷くんが今出てきた時のプロの物差しってもう違うじゃないですか、みたいに、なんかもうなんて言うんだろうな、見たことがなかったり経験したことがなかったりしたら、そもそもその定義って全然違ってくるんだろうなとか、まあそういうのもあるし、そうそう、まあでも私も安藤くんの葛藤みたいなものの中にまだいるかもしれないね。本当にリスペクトでいろいろだよねって思ってるかっていうと、思える場面と思えない場面、まだまだ自分は若いなって思っちゃう場面ともあるけどね、私はね。いや
でも感情はあるよ、そりゃ最初のさ、最初は感情だよ全て、なんでだとか、なんでここやらないんだろうとか、なんでそれをやるのであれば早く言わないんだとか、そこの報告をどうしてサボるんだとかあるよ、全然。これ今でもあるし、多分一生あると思うけど、そこの第一感情みたいなものはもちろんあるけど、なんかそこから先の処理の仕方が、まあ変わったかもしれないし、あとはなんかね、仕事のだからね、ちょっとやっぱ自分のことをどんどん分かってくるっていうか、その、転職をして、僕は割と、まあ今話した感じでも分かるかもしれないけど、まあ根詰める、まあ、なんだろう、完璧にやりたいっていう、まあちょっと病的なまでな、そういう特徴があるなって思って、でそれでまあ無理して体壊したりとか、っていうことがあって、まあ、辞めたのね、経緯として、なんか本当になんか大事なものってなんだろうみたいな感じになって で辞めたんだけど、で結局でもまあ転職して、で仕事量とかは全然まあ減ってはいるのよ。で、なんかさ、だからそういう、まあ、ある意味そのまあ緩いっていう言葉を使ったら失礼だけど、なんかその今までみたいな働き方ではない、まあみたいな感じの雰囲気で働いてるんだけど、でも、まあ一個気づいたのは、なんかそれでもね、やっぱ疲れるのよ。でなんで疲れるんだろうって思ったの。体力的には元気なんだけどね、逆にも
う、
だから多分ね、俺人に疲れてんだわってことに気がついた。人間だって、それ人間のことが嫌いとか、憎いとかそういうことじゃないの。全然コミュニケーション得意、まあこういうこと言っちゃなんだけど得意だし、話して人と話して物事進めるっていうことを、まあ、得意としてるけど、俺はなんかすげえそれが疲れてんだなみたいな、
うんうんう
ん、なんか得意なこととなんだっけ苦手なことみたいな話した時もちょっとあったと思うんだけど、
うん、
なんかだからその仕事の内容とか仕事のプレッシャーとかもあるんだけど、まあ、そもそも人間に、うん、あの疲れんだな人ってっていうのをなんか改めて思った、うんうん、あの内容とかじゃねえんだみたいな、
うん、
もうその会社っていう場所に社会という場所に出てその、うん、なんかその、うん、スイッチを入れてその人と何かをコミュニケーションしてっていうだけでやっぱ人ってやっぱ結構消耗してんだなみたいな人っていうかまあ俺か、うん、俺はってなのかな、
うんうん
うん、っていうのをなんか改めてあそれこれ職種じゃねえわとか思ってそれもなんか新たな発見、うん、今年かもな、うん、なんかねやっぱいろんなことが自分の中のいろんなことが見える
うん、
変化とかあこういうところあるかもとかなんかそういうの見えるって、うん、僕は結構好きだからなんかそれ楽しかったですけどね、うん、それはふんみたいな仕事に関してはまあそういう感じかなでもなんかやっぱその1年通したムードみたいなところで言うとやっぱり僕はもう7月の選挙がもう本当にやっぱショックで、
あ選挙ね、
もうやっぱそれかな、もう今年は僕の中ではもうそこのなんかああなんていうかさその社会のムードだよね、その、
うんうん、
起きたことってよりも。
うん、
それをなんかこう受け入れてる社会のムードとか、
うん、
なんかこうでこの前さあの、うん、ポリタス TV って俺結構見てて YouTube であるんだけど、うん、ポリタス TV って、うん、それにさ藤めぐみさんが出たの、
うん、
で藤さんってあのね、実はお会いしたことがあって、うん、お話したこともあるんだけど、うん、そういうその NPO を、ね、あのやってらっしゃるいろんなまあことでお仕事されてる方で、まあ、ものすごく、ねうん、あのいい方というか、ね、素晴らしい方なんだけど、うん、あのその参政党の神谷さんのロースクール時代の同級生だったって藤さんって、
うんうん、
で夏にさそれなんかふあの神谷くんが寝てただけですっていうタイトル の、
うん、
あのフェイスブックのコラムだよね、あれがもう超バズってて、
うん、
で要はそのまああんまりね人の書いたコラムを要約するのも良くないから、まあ、ぜひ読んでほしいんですけど、
うん、
なんかそのまあロースクールで、まあ、同級生だった神谷君と、まあ、席が近くて、
うん、
で富士さんはその人権というものを勉強する、あ人権の授業、一番最初の人権の授業で、
うん、
なんかすごく衝撃を受けたと。で人権というのは、うん、あなたの嫌いな人とか、
うん
そういう人にももちろんあるんですよって、だから人権の授業ってすごくしんどいんですよってことをまず教授に言われたと、
うん、
でその時にものすごい富士山はショックを受けたというか、うん、そんなヒトラーなんて人間じゃないし、
うん、
あんなやつらに人権なんて認めたくないって思ったけど、うん、でも人権ってそういうもんじゃないよって、自分が憎いと思ってる人、うん、どんなひどいことをした人にもある、うん、等しくあるものなのっていう、
うん
ことの、まあ、入り口で衝撃を受けながら、うん、でそれを授業を受けてすごくいい授業だったんだって、
うん、
本当に人この授業は楽しかったし素晴らしい授業をこの学校は、まあうん、我々に教えてくれたと、
うん、
でこの授業を神谷くん寝てたんかなっていうコラムなの、
うんう
ん、こんな素晴らしい授業だったのに、うん、神谷くん寝てたんかなみたいな
、うんうん
一緒に勉強したはずなのになみたいな。だから富士山としてはそのね、あの学校名は多分出してなかったと思うんだけど、
うん、
あのめちゃくちゃいい授業をしてたよってこの学校は、
うん、
でそれ卒業生っていうかさ、そのそれを出た人なのにそんなことを言うのっていう、まあ、ことなんだけど、
うん、
で、まあ、その話とっかかりに、まあ、割とその夏の選挙とか、まあ、参政党の絵の分析とか、まあ、そういう話をね、うん、1時間ぐらいする番組だったね YouTube の。なんかそれはすごい面白くて、
う
だけどなんかそれ見てる時になんか俺ちょっと泣きそうになっちゃったんだよね、
うん、
で別になんかすごく富士山が泣いてるとかさ、
うん、
そういう内容でもないの、淡々といやこうなんですよ、うん、ちょっと笑い交えながら、
うん、
いやこれどうなん、まあ、富士山すごい面白い方だからさ、
うん、お話上手だよね、
お話上手だし、うん、すごいユーモアを混ぜて、
うん、
すごくね和気あいあいとなんかすごく殺伐とした風景、うん、空気になるわけでもなくね、
うん、
あの特段暗くなるわけでもなく、お話してくれててさ、その、
うん、
あの浜田さんっていう、元アイラの編集長、女性初の編集長の方がいらっしゃるので、うん、まあ、その方とかあと他の MC の方とかもいたんだけどさ、なんかそういう内容じゃ、なんかすごくその何か煽ってるような内容じゃないんだけど、もう泣きそうになっちゃって俺、うん、でその時になんか、あ、俺結構やっぱ来てたんだなって思ったの、その、
うん、
あの7月のあの、まあ、まあサンセットの大躍進、まあもちろんそれもそうだし、それでまあやっぱり高市さんになって、うん、でやっぱ何が今加速してるかって、まあもう僕が言うまでもないことだとは思うんですけど、なんかその、うん、ね、人々のそのなんだろう、個人的なことにやっぱ政府が介入していきそうなさ、スパイ防止法とかさ、うん、まあまあまあそういうあのものをまあとにかく推し進めるとかさ、うん、まあ、あとはその、ね、台湾有事のあの話とかもそうだけど、なんかすごくやっぱつらいっていうとさ変だけど、
うん、
あ、なんかで周りにあんまりさそういうことを言う機会がなくて、で吐き出せなかったけど、うん、なんかそれをなんか代弁してくれたような気にもなって、なんかやっぱ俺すげえショック受けてたんだなっていう、
うん、
この、うん、7月以降のこの日本の政治、
うん、
まあ、詳しくは一個一個喋んないけど、
うん、
まあすいません、なんか聞いててわけわかんない人はもうマジで申し訳ないんですけど、まあ、
うん、
とにかく日本が今ちょっと、うん、まあ、世界的な流れなんですけれども、なんかすごくこう右極化してるっていうことがありつつ、うん、なんかそこがねやっぱ僕大きくて、だから結構勉強会的なことを、うん、なんかやっぱ僕はやっぱそのトランスジェンダーってこともあったから、
うん、
やっぱその反トランスジェンダー運動って、まあ、世界的に広がってるんだけど、まあ、その、うん、まあ、歴史を、うん、まあ、ちょっとこう教えてもらえる講座とか結構本当今なんだろう、現地行かなくてもさリモートでいくらでもそういう授業が受けられるわけよ、
うん、
うん、なんかそういうの受けてさなんかたりとか、なんかそういうやっぱちょっと危機感もものすごい感じたから、やっぱ精神にも興味あるし、うん、今はだし、なんか改めてその自分のことももっと疑わないといけないなっていう気持ち、うん、その
うん、
なんかどうしてもそのなんかあの自分がマイノリティ側だと、うん、なんかとても偏った考え方になるんじゃないかっていうことはもう常にあの監視していないと自分でね、
うん
うん、偏ってじゃないかって、まあ、偏るのもまあ人間というか、まあだからこそ言えることもあるんだけどね、その当事者だからこそ言えることもあるし、
うん、
なんかフラットフラットって言ってもまあ無理なもんは無理だから、うん、まあ、ある程度はねそんなとは思うんだけど、なんかそういうことを思ったりとか、
うん、
なんかちょっとそういう結構危機感を覚えた年なんだよね僕は、
うん、
言い残す、先生、富士山がさその時に言ってたの、うん、なんかなんでそのコラム書いたんですかって聞かれていて、
うん、
でなんかもう本当にやばい、寒いなって、日本がもう本当にやばいなって思った時に、やっぱ何かせざる、うん、もう何かをそのしなきゃっていうか、もう自然となっちゃったって、もうなんか書き残しとかない、うん、何か言い残しておかないと後悔するっていう気持ちで、
うん、
やっぱりその書いたんですよって言ってて、
うん、
なんかそのぐらいのことが起きてるっていうか、
うん、
だって富士山って里親の制度をさ、なんかそのいわゆる ゲイカップルとかレズビアンカップルとかそういったところにマッチするようにすごく一生懸命してさ、まあ、それだけのことをされてる方ではないけれども、
うん、
なんかやっぱりまあでもその神谷さんとまあ知り合いだったってこともまあ引き金っていうかね、まあ、それがきっかけだったと思うけど、
うん
う
ん、
まあ、そういうことをやっぱ書かなければ書かねばならぬという気持ちになったっていう、
うん、
そのぐらいのことだね。
うんうん、
なんか最後の今年の最後になんかそれを 見れてっていうかそのお話聞けて、
うん、
すごいなんかねある意味なんかちょっとまあ情報かっていうと言い過ぎなんだけどなんかちょっと今日こう自分の心をこうちょっと話なんかこうあそうだよね共感を持ってなんか聞けた話だなっていうだからね、同性婚 あの最高裁の最後の判決もさ、
うん、
もう、
うん、
なんかさもうねえいけんいけんいけんって、うん、いやだからなんかそこがさもうなんかやっぱもう僕たちはやっぱ注目してたと思うけどそういうニュースとかもさ、
うん、
ここに来てっていうさなんかやっぱそういうやるせなさもあったりとかしてね、
まあちょっと世界的に今揺り戻しみたいな感じの傾向ではあるので
なんかずっとバックラッシュしてるよね本当だけど
まあでも去年23年24年かな、
うん、
あの法律は決まって施行されたじゃないですか、
うん、
あの理解増進法かまあなんかと頑張ってくれてた人が一番望んでた形からはちょっと変わってしまった内容だったかもしれないけど、
うん、
そういうものが施行されたっていうことはその2年ぐらい前かなは一回は、
うん、なんかその、
うん、
そうだからなんか政権が変わって急になんか流れがっていうのはちょっと思ったのよ。
うんうんうんうん。
なんか、
まあ、トランプさんもそうだしね。
うん
うん、
だからそんな長津っていうことのなんかポイントがでかかったな、うんうん、2025年の長津はっていうことかな。
あとなんか安藤君は、うん、あ、うん、ごめんごめん、うん、それがさこういろいろ吐き出せなくてとかさ話せなくてっていうところも あったじゃん。
うん、はそうだね、まあ、機会がなかったかな話せなくてっていうか、うん、
それをなんかこうさ、
うん
うん、なんか自分は何かこう自分の視点で
分
かんない X に書いたりとかノートに書いたりとか、
うんうんうんうん、
まあ、このポッドキャストで話すのもいいかもしれないんだけど、
うん、
なんかそういうことは したいなとか思ったりはしないの。
まあ気が向けばかな。なんかそのやっぱ責任あるからさ言葉ってたとえただの一般人でも、
うん、
だからなんだろうねそのいや多分富士山もそうだと思う。すごく勇気がいると思うんだよああいうこと書くの。それは炎上するかとかじゃないよ、うん、炎上するかとかじゃなくて、うん、あの自分はどこまでなんていうか分かってるんだろうっていうさなんか、まあ、そういう気持ちはある。その、
うんうん
うん、どこまで人権語れんのお前とかさそんなおこがましいこと言えるかっていう、まあ、それこそさ仲間のうちとかと喋ると全然違うと思うからノートとか X とかも、
うん、もちろんもちろん
すごい覚悟が必要だからやっぱそこはなんだろうな
なんかまあそこの人権っていうとさすごくちゃんと勉強していて いろんな面から話さなきゃいけないみたいに私も思っちゃうけど、
うん、
なんかそのそこまでいかなくてもそのもっともっとなんて言うんだろう下って言ったらあれだけどさ、
うん、
今自分が扱える言葉で今自分が扱える気持ちで見えてることを 少しずつ出していくみたいなこととかはちょっと違うの？
まあ僕は割とそれでもちょっと、でも今喋ってるけどね、今これ言葉で喋ってるけど、
なるほどね。
まあそうね、あとはまああれだね、やっぱ料理は楽しいね。
あ、料理ね、そうだね、結構あれだよね、安藤くんの X でも、
あ、俺も結構自分が作ってるものの10分の1だからね、あんな SNS に上げてるの。
あげなよ、つどつど。
いや見たい、そんなか作ったか料理さ、全然
見たいよ。
そんな見たいかな。
いや人がまあまあ見たいかも大事だけど、自分のアカウントですから、自分の場所ですから、自分を出していくっていうことを、
まあ、気が向いたら
すればいいわけで、まあこのポッドキャストもそうじゃないですか、我々が話したいことをまあ話しても、聞いてもらえたら嬉しいし、なるべくそのことを聞いてもらえるように話そうとは思っているけれど、でもこれは私と安藤くんのチャンネルなわけだからさ、
いやけどだからそういう意味で言うと、まあ相当自意識過剰なんですよ、僕は。本当よ、これだからもう本当はポッドキャストで話すってこともやっぱあるよ、いろいろ俺だってあるけど、なんかそのなんかこのね、俺の作ったね、かわいいね、チーズケーキちゃんをね、出すお出しにしてね、なんだろうっていう、やっぱもう一人の自分が俺を見てるわけよ、自分のこと
なんだろうって思わなくていいんじゃない。
いやそれがやっぱ自意識が異常に高くて、もう自意識過剰でだから相当それ、もうなんかそれこそなんか自分の心の中で完結したいタイプではあるのよ、だけどまあそうね、まあそんなにゆきさんが言うんだったらもうしょうがないね。それはもうゆきさんが言うのは仕方ないから、まあケーキお菓子もそうだし、この前はもう長谷川あかりさんのね酒蒸しハンバーグやってみました、まあ相当美味しかった。知ってる？バズってる長谷川あかりのレシピ知らん？
わかんない、見てんのかもしれないけど名前で見てないかも、レシピを。
あ、
食べたいもので見てて、自分が食べたいなって思えるあのレシピをよく発信してる人をインスタとかでもフォローしてるから、人ではあんま見てないかもしれない。
え、マジ長谷川あかりさんすごいすごいのよ、あのね多分料理する人だったらわかるけど、なんかね、あんまりねこう出汁とか入れないんですよ、あの例えばこう洋風だったらコンソメとかあるじゃん、白だしとかさ和風だったら、やっぱそこのさ旨味をどうやって出すかっていうことをさ、やっぱ料理するときってさ、やっぱ気になるやん。でもさ、あかりのレシピは
呼び捨て、
塩、にんにくすったの、牛乳、まあ、ちょっと、あのなんだっけ、ハンバーグに入れるやつ、あの
ナツメグ、
ナツメグ、ちょっと入れてこねて、焼いて酒蒸しするっていうだけのハンバーグなの、めちゃくちゃうまいのなのに、だ素材から出るうまみみたいなものを生かすのがめちゃくちゃうまい人で、レシピで、だからその料理研究家によってさ、その料理のさあの特徴ってさ違うんだけどさ、例えばリュウジとかはそう割とこううまみ的なものを考えれる人で、まあ、あとあの人お酒好きなんだろうね、多分ちょっと濃いんだよね、味が、だからそうやって、で高健鉄さんは割とあかりっぽい感じ、長谷川あかりさんっぽい感じで、あんまりこうグデグデグデ入れないとか、なんかいろいろな、なんか人によってね、なんかレシピの個性があって面白いんだけど、で長谷川あかりさんのレシピはマジでそう優しくてうまいっていう、ちょっとぜひ作ってほしい。でもね、
ちょっとチェックするわ。
バズってるよ、あかりさんは。あかり信じてるぞ。
見てるかもしれないよね。多分見てるかもしれないよ。
で、なんかだからね、もうネットミームみたいになってるんだけど、あかり信じてるぞって言って、そのあかりのレシピを作り出すんだけど、そのあかり信じてるぞっていうのはどういう意味かっていうと、これだけの材料で本当にうまくなるのっていうレシピなの。
へえ。
だから作る前にみんな、大丈夫って思うわけ。この材料で美味しい味するって思うんだけど。 みんな明かり信じてるぞってつぶやいて作って、明かりは間違いないっていう一連の流れがちょっとバズってるんだけどさ、
う
ん、だから そうそうそう、ね、料理はまあ面白いね。今本当に簡単に YouTube とかそれこそインスタ、
うん、
でなんかレシピ困ったらさ、うん、もも肉こんにゃくとかで調べたらさ、バーッ出てくるんじゃん。
出てくる。
だからさ、お、こう今日これ作ってみようとかさ、やると面白いよね、うん、
いい時代になったよね、そういう点ではね。
そう、作ってる、そういうんで。
あ、作ってる、あの、
うん、あ、何で検索、うん、
インスタめっちゃ見て、うん、あの気になったレシピとかはもう全部保存してるし、
保存あいいね、うん、
で、あの作る時に、あ、そういえばあの保存してたやつでひっくり返して見てるし、インスタが一番多いかもな。
あ、でもインスタも多いよね、そういう、
うん、
あのレシピね、
うん、
うん、そう、もうみんなだから料理系結構見るな俺。川越シェフのあの具沢山ペペロンチーノとか、
分かる分かる。いや、もうどんどん上げなよ SNS 作ったこれみたいな。
なんでそんな料理アカウントみたいなこと
を。いいじゃん安藤信じてるぞで。
いや俺あのレシピ考案してねえんだけど
安藤信じてるぞでよ、いいんじゃない。
うん、いやいや、そうそうそう、まあだからなんかそうね、料理でキャンプ行ったりしてたかな。
なんかさ、
うん、
X とかこう結構アルゴリズムが変わったりとかもあったりとかさ、うん、結構そのここ何年もさ、
うん、
あのヘイト的なものがさ、こうフォローしてないのに目に入ったりとか、
うん、そうだね、うん、
なんか、まあ、そういうのあるじゃないですか SNS 何年もやってて、ね、でだからだんだんこう自分があんまり見たくないから開かなくなったり、
うん、
なんかこう投稿しづらくなったりとか、
うん、
まあ、あるいはこう簡単にさ、あの、
うん、
リツイートされたりとかしていろんなことを言われてしまう世界でもあるから、
うんうんうん、
なんかこう自分自身が気軽に発信できなくなったりとかっていうのがあるし、
うんうん、
まあ、自分自身もそうなんだけど、
うん、
でもなんかね、だからこそなんか最近やっぱ自分は、うん、あの良い循環をしているって思えることをすることが大事なのかなっていうふうに思ってて、
うん、
こう あるね、インスタ、あ、インフルエンサーの人かが、うん、なんかこうの発信を見てた時に、
うん、
あの自分がこういろんなことを考えて、
うん、
こうフォロワーの人とかに喜んでもらえる情報なんだろうとか、うん、自分が、うん、あの読んだ本のこういうところが良かったっていう感想のアウトプットに使ったりとか、自分自身もそのいろいろね、いろんなことを考えて SNS 発信して、うん、でやっぱりそういう時にこう みんなの反応はどうだったかなとか、みんなどういうところ面白いって思ってもらえたかなっていうのがすごく気になるけど、うん、なんかこう大体の人はいいと思っても、うん、いいねとか良かったですっていうことは押さないし送ってこないと、
うんうん、
とかふーんって思った人は別に見て終わり、うんうん、けど、あ、気に入らないっていう人はめちゃくちゃ送ってくると、
うんうんうんうん、
そうすると発信の人に残るのは気に入らないっていう方が送られてきたっていう印象が残る、
うん、
じゃない、
うん、
あの Google の口コミとかでもそうじゃん、まあ、食べログの口コミとかでも、まあ、何でもいいんだけど、うんうん、クレームはあるけど、
うんうん、
この商品を使って良かったですっていうのはいちいちみんな送ってこないみたいな、
うんうん、
だからなんかその人はあの自分が誰かの投稿を見た時にいいなって思ったら気軽にいいねをしてると、
うんうんう
ん、でなんか中には自分がそういうのをいいねしたりその、うん、リツイートしたりするとなんかそれすらもあいつはこれをいいねしてるのかとか、うん、これはリポストしてるのかって文句をつけてくる人もそういうことをチェックしてね、うん、いちいち見てる人もいるんだけど、うん、でも別に自分がその瞬間いいねって思っていいねをしたことは別になんか何の損にもなっていない、
う
むしろ自分はそういうことを知れてよかったなって思ったりとか、うん、この人はこんな風に考えるんだ、こういう見方なかったなって自分はその時思ったんだから、なんかそれはこうライトに全然いいねを押していくように自分はしてるみたいなことを言ってる、うん、人がいて、
うん、
なんかそれ見た時になんか自分もそうだなって思って、うん、なんか別にこのただの一般庶民の私のいいねを別に渋る必要も何もないし、
うん、
その時になんかいいねって思ったらあのライトにどんどんいいねを押していくし、
うん、
あのなんかこれ面白かったって思ったら別にどんどんシェアしてってもいいんだなみたいな風に思ってから、
うん
うんうん、なんか私はまずはその自分がいいと思ったことをいいと思ったっていう意思表示にはめっちゃ使うようにしているかなって思ってる。そこからまず自分の中のいい循環を始めるというか、
うーん、うんうん、あ、自分のいいそのアルゴリズムが良くなるってこと、
うん、そうだね、
出てくるものが、あ、なるほど、
まあまあ、うん、結果的に回り回ってそういうことに反映されるのかもしれないんだけど、
うん、
その嫌なことが多いから、うん、その今までは見ないみたいな感じだったけど、
うん、そうじゃなくて、見るようになったってこと、
あ、そうだね、嫌な方だから見ない、うん、その嫌なものだから見ないっていうのじゃなくて、うん、いい方をに目を向けて、うん、いいと思った行動をするっていうことかな、
うんうんうんうん、
その自分の視点をずらす、なんか嫌な方を目に見るから嫌だなじゃなくて、それは自分が嫌なものの、まあ、強制的に目にさせられてるけどある種見に行ってもいるので、
うんうんうんうん、
じゃなくてなるべく自分からいいと思うものを見に行くようにして、
うんうんうんうん、
いいと思ったらいいねを押すとか保存をするとか、なんかそういうリアクションをの意思表示をするみたいなことをしてるね。
じゃあそれも変わったんだね。昔は見ないって言ってるけどね、見るようになって、
そう、
まあじゃあ来年も頑張ろうね。
そうだね、
うん、
ちょっとあのここでその2025年の振り返りっていうかね、
おうおう
っていう中であの、うん、この私たちのチャンネルについてもね、
はい、
最後にあの今聞いてくださってる皆さんにもぜひ、
うんうん、
報告したいのと、あの、うん、聞いてくださってありがとうございますっていうことを伝えたいんですけど、
お、
あの私たちこのポッドキャスト、うん、あのアップルのポッドキャストだけじゃなくて、
うん、
Spotify とか、
うん、
スタンド FM とかアップルミュージックとかでも聞けるんですけど、はいはい、うん、その中であの Spotify がですね、
うん、
あの発信している人たち向けにあなたの2025年はこんな年でしたよみたいな風にまとめてくれてるページをこの発信者向けに作ってくれてですね、うん、
はいはい、
それが私たち非常に嬉しかったので、
うん、
皆さんにもぜひお伝えしたいなって思うんですけど、
お
ー、まずですね、あの、うん、今年2025年の、うん、うんうん、この聞いてくれた人たちの数が、
うん、
なんと前年比 288% ということで、
ごめん、それ頭悪いか分かんないけどね、何倍?2 倍ってこと、
まあ3倍近いってことですよ。
3倍近い、
288% ですから、
やばいね、
前年比、そんなにたくさんの人がこれを
ありがたいね、
聞いてくれてるっていうのがすごい嬉しいですね。あ、ちなみにあの誰が聞いているとかは私たち分かんないんで、
うん、あ、そうだよね、
はい、あの皆さん心配しなくていいんですけど、うん、聞いてくれた人の数が心配しなくてもいいですけど、あの3倍え、なんかフォローしたら誰って分かっちゃうのかなとかさ、あのそういうのないんで分かんないんで、うん、はい、
うん、
あれなんですけど、まあ、288% と、は
い、
で、
まあ、ありがとうございます、本当に、うん、
さらにですね、うん、新しく聞いてくれてる人の数っていうのが、はい、
うん、
去年と比べると、
うん、
あと 999% 増加、
うん、やばいじゃない、
もうめっちゃいるってことですよめっちゃいるんですよ、聞いてくれてる人が、
ね、ありがたいな。
でこの番組をあのフォローしてくれてる人も、
はい、
47% 増えているということで、
うーん、すごい嬉しいね。
すごくないですか。
数字で見ると嬉しい。ありがとうございます。本当に改めて。あとまあちょっと気の引き締まる思いだね、それは。
ねえ、なんか改めてね、こうやって見ると、
うんうんうん、
あの発信してきてよかったなって思いますし、
そうだね、
あとねすごくこの結果の中で、うんうん、まあ、そういう数字も嬉しいんですけど、
はい、
あのこの Spotify っていうプラットフォームのおかげで、はい、日本だけじゃなくて、
うん、確かに、うん、
海外でも聞いてくれてる人たちがいるということで、
そうだね、う
ん、もしかしたらあの海外に住んでいる日本の方が、
うん、
私たち日本語だからね、
うん、
聞いてくれてるのかなと思うんですけど、
ね、あの
韓国とかアメリカとか台湾とかドイツにいる人たちからも聞かれているということで、
うん、はい、うん、もう嬉しいね。
うん、嬉しいよね。なんか
嬉しいですね。本当に嬉しいです。
可能性が広がるということで、
うん、
今年1年聞いていただいてありがとうございました。
まあ、でもこれからもね、多分あんまりあの身のあるというよりかは雑談っていうか、
そうそう、私たちのね、そ
ういうことをね、多分、うん、
このチャンネル名の通り。なんでもない日々の、
なんやねんみたいな、だからなんやねんみたいな
ことを
感じの
お伝えしていくと思うんですけど、
お伝えしてきますんで、
はい、
まあまあまあよろしければお付き合いいただければと思います。ありがとうございます。本当に
ありがとうございます、うん、ということでこの番組では皆様からのお便りを募集しておりますので、
はい、
はいはい、概要欄のリンクからぜひぜひいつでもお気軽に送ってください。
はい、ぜひぜひ送ってください。じゃあ今年もありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
良いお年を。